久しぶりに今日は渡辺安里ちゃんと大地くんが来ています。歓迎します。よく来てくれました。嬉しいね。感謝します。はい、まあ、本当にイエス様が2人でも3人でも2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのですと言ってくださったお言葉、つくづく感謝しています。いつもそうですけども、まあ人数多い方が雰囲気的には盛り上がるというのはこれはあると思いますけど、でも人数ではなくて本当にイエス様がここにいてくださるんだということを今晩も新しく全身で、目で見ることはできなくても全身で受け止めながらイエス様に感謝していきましょう。そして御言葉に耳を、心の耳を傾けていきたいと思います。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、本当に感謝します。あなたのそばに、あなたのうちにイエス様がいてくださることを感謝します。素晴らしいことですね。ご一緒に聖書に向かっていきましょう。創世記19章1節からです。創世記19章1節から、ある聖書の仲介者がこの章は聖書の中でも最も悲しい章だと書いていますが、本当に悲しい、心が痛むっていうか、いろいろ考えさせる中、させられる中で、気をつけていないと落ち込んでしまいそうな聖書の箇所ですが、落ち込まないようにしながら読んでいきましょう。1節から22節まで一人一節ずつ読んでいきましょうか。こちらの方から幸子さんで、俊治さん、並健先生というふうに、こんなふうに続いていきたいと思います。私から始めていきますね。創世記19章1節から、YouTube でご覧の皆さんをどうぞ声を合わせてお読みくださればいいと思います。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。
そして言った、さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った、いや、私たちは広場に泊まろう。
しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに帰った。彼の家の中に入ったロトは彼らのためごちそうを作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。
彼らが床に着かないうちに、町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。
そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らはよく知りたいの。
ロトは友達にいる彼らのところに行って、仕事を通した
。そしていった、兄弟たちはどうか悪いことはしないでください。
お願いですから、私はまだ奉仕のない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の
左
の下に身を寄せたいのです。
しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そしてまた言った、こいつら安物としてきたくせに歌舞伎方のように振る舞っている。さあお前あいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼らはロトの彼が激しく押しつけ、戸を破ろうと近づいてきた。
するとあの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで
戸を閉めた。徹さんどう
ぞ。家の戸口にいた者たちは小さい者も大きい者も 別部署を食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。
その人たちはロトに言った。他に誰かここに身内の者がいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。
私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。
そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。
夜が明けた頃、ミツカイたちはロトを流していた。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の富のために滅ぼし尽くされてしまう。
しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に送
った。彼らを外の方に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この定地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。
彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんよ。
ご覧ください、この島ではなく、あなたの行為を受けました。そしてあなたは 私に大きな恵みを残してくださり、私の命を生かしてくれました。しかし私は山にまで逃げることができません。おそらく災いが追いついていて私は死ぬでしょう。
ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。
その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いにあなたの言うことを思います。
急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは私は何もできないから。それでその町の名はソアルと呼ばれた。
お祈りします。天のお父様、どうかあなたの御言葉を通して、またご聖霊様を通して私たちにお語りください。私たちが聞いて頭で受け取るのではなくて、心で受け取り、あなたのお言葉に従って実践していくことができますように、一人一人私たちをお助けください。どうかあなたが喜んでくださる歩みができますように。あなたなしに私は何一つできないものです。イエス様、強めてくださり、あなたの御業がなりますように、御心が表されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。まあ、長いところを皆さんでお読みしたわけですけれども、ここにはいくつかのことが書いてありますが、一つには神様がソドムとゴモラ、その地帯の5つの町全体、おそらくは5つの町全体から昇ってきた地の叫び、地が人間の罪によって汚された、その叫びによって、神様全部ご存知のお方なのに、この目で確かめようという言葉を使って御使いを使わしました。そしていよいよソドムゴモラ、その他の町が滅ぼされる時が来たのですが、アブラハムは自分の甥であったロトのために神様に取りなしました。そして正しいものがいるのに、正しいものと悪いものと一緒に滅ぼさないでくださいという祈りを捧げました。私たちもそのように、神様どうぞ憐れんでください、
この国が滅びませんように、私たちの町が滅びませんようにという祈りを捧げていきましょうということを先週は見させていただきました。ソドムとゴモラはもう滅びるしかありませんでした。ここで先週もちょっと言いましたけれども、英語ではその同性愛のことをソドミーと呼んでいたんですね。今はそういう言葉があんまり使われなくなりました。今は同性愛が罪です、聖書に従って罪ですというと、アメリカなんかでは、ヨーロッパなんかではものすごく非難されるんです。クリスチャンはそうやって差別をしている、人間の価値を無にしているって呼ばれるんですね。で、その結果教会の中であんまりそういうことが語られなくなってきているんです。で、私はその一つの理由は同性愛ってこう強調するからだと思うんですよ、思っているんです。同性愛だけが罪なんじゃありません。偽りを言うこと、神様の前で偽って誓うこと、それ罪なんですよ。地を汚すものは4つあると言いましたよね。少なくとも4つが地を汚すんです。それは偶像礼拝であり、罪のない人の血を流すことであり、そして契約を破ること、で不貧困、性的な不貧困、これは同性愛一つだけじゃないんですよ。で、同性愛って言うからやっぱり誤解もされますし、で私にとって大事なことの一つは悔い改めの心がないことなんです。罪を犯しても悔い改めないことがすごく大きな罪と思えるのです。どんな罪であっても。だから同性愛、同性愛って言うと苦しんでる、同性愛者と言われる人で苦しんでいる人たちもたくさんいることを私は聞かされているんです。ところが教会が同性愛って言った途端に目くじらを立てる、罪とか地獄にいるとかって言うと、もうね、それは片手落ちになります。この記事を通して私たちは何を見るか、神様が同性愛だけではないんです。ありとあらゆる獣とセックスをするというような人たち、偶像礼拝をして子供を殺してしまうような、そんなことをしていたソドムとゴモラを悔い改めようとしないので滅ぼされたんですね。で、それにもかかわらずその中で神様が憐れみを示してくださるお方なんだっていうのが今日の箇所なわけです。神様の憐れみは一人でもの人を救おうとしておられるということを、この悲しい物語の中で私たちは見るのです。誰が神様の憐れみを受けるのか、心を痛め悔い改める人たちです。ロトに関してはいろんなことが言われるんです。ちょっとペテロの手紙第22章7節を開いてみましょう。ペテロの手紙第22章の7節、6節からお読みしますね。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですと書いてあるんです。まあ、ロトについてはいろいろ言われてるんですけれども、このようにして聖書の中でロトは正しい義人だった、無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた、日々その正しい心を痛めていたと書いてあるんです。ここまで読むとね、ロトは本当にすごい人だったなと思ってしまいそうなんですが、でもどうしてその人がソドムに住んだんでしょうか。毎日心を痛めながらそういう町に住んでいたのはどうしてかなって考えるとちょっと怪しくなりますね。私たちはそこから学ぶことができます。私たちは そう簡単に住まいを変えることはできませんし、罪が行われないところに行って住むことはできません。どこに行っても罪があります。罪がないところに行ったら罪が生まれてしまいます。私が罪人ですから、ね、私が行ったところで罪が起こってしまう。まあ起こらないことを願いますけれども、でも罪を持たない人はいないので、どこに行っても罪はあるのです。ただ時として私たちは自分の選択でその中に住んでしまうことをしてしまう。まあ、未だにその新宿の歌舞伎町っていうといろんな良くないことが起こっているところだと言われています。わざわざそこに行って住むことはないということもできるでしょう。ロトは自分から選んで低地の緑豊かな場所に行き、明らかにソドムに住んでいました。しかしロトは裕福でした。当時の大金持ちです。で、羊や牛、ラクダなどをたくさん持っていたので、ソドムの町ではもういきなり有名になっちゃうわけですよね。裕福な人ですから。で、これは一つ押さえておくポイントなんですね。彼が裕福な人であったので、しかもバビロンの王が来て町を攻め、5つの町を全部攻め取った時に、ロトのおじさんであるアブラハムが全員を救い出したわけです。物を全部回復してくれたんですね。いかに悪い人たち、罪深い人たちといえど、ロトに対してあんまり頭が上がらない部分はあったわけです。そんな中でロトは、まあ自分の中に正しい心を持っていたので、どうやら町の人たちにいろんな意見を言ってきた。それを後で読み取ることができます。で、そういう背景があるので、二人の見つかりがソドムに着いた時に、ソドムの門のところにロトが座っていたということが分かるようになります。門のところ、門というのは一つの町を守るすごく重要なところです。そして門のところに誰かが座るというのは、その町のリーダーたちなんです。門のところでいろんな問題が解決されました。別にダジャレでも何でもなく、町の門のところで長老たちが座っていたので、人々は問題を長老たちのところに持っていき、解決してもらう裁きの座だったんですね。門はそこにロトが座っていたというのは、ロトがその町で大きな影響力を持っていたことを私たちに知らせてくれます。正しいことをし、神様の前に正しいことを求めていくということは、神様が喜んでくださることです。しかしロトの影響力はどうやらソドムの人々を変えるところまではいきませんでした。なぜなら全ての人が滅ぼされたからです。そこに御使いが来た時に、ロトはアブラハムと似たような出迎えをしました。立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。しかしアブラハムと違うところは、どうかしもべの家に立ち寄ってくださいと言った時に、御使いが嫌だって言ったことですね。いや、私たちは広場に泊まろう。どうしてこんなことを御使いが言ったんでしょうか。どうしたと思いますか。ロトが嫌いだった。いや、御使いはそんな感情で行動はしませんよね。御使いは何のためにソドムに来たんですか。本当に叫びの通りかどうかを見定めるために来たんですよね。だから広場に泊まって、見つかりはやられることはね、人間にやられることはありませんから。でも見つかりはそれを定めようとして、見定めようとして来たわけです。しかしロトがしきりに進めるので、見つかりたちは彼の家に入ったと書いてあります。ここで興味深いのは、パン種を入れないパンを焼いた。別に深い意味がないんだと思うんですけれども、パン種を入れないパンというのは初めてここで旧約聖書に出てくるんですね。
聖書の中で初めてここに出てきます。これはおそらくあまり深い意味があるのではなくて、急いでご馳走を作り、急いでパンを焼くためにあのパン種を入れなかったということだと思います。アニケン先生、あのふくらしこを入れてどれぐらい時間経つんですか？時間必要なんですか？
少なくても3時間。
少なくても3時間だそうですね。私それがあんまり知らない。3時間待つのはできないので、急いで、まあ、そういうパン種、ふくらしこを入れないパンを焼いた。そして食事をして、就寝時間の前にソドムの町の、これどうやら言語では男たちが、若い者から年寄りまでその家を取り囲んだ。でこういうところからソドムの人たちは、この男色と日本語で言いますけれども、男性同士の、まあ、同性愛という言葉もどうかなと思うんですけどね、男性同士の性行為を求めたということです。しかも寄ってたかって二人の男性を、人間的に言うと、ここにソドムの罪の深さをうかがい知ることができます。で叫んでいった、今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、よく知りたいの。この知るというのが性行為を意味している言葉なのだそうです。ここでロトが一つの行動を取ります。皆さんはこの行動をどう思われるでしょうか。彼は出て行って戸を閉めてから言ったんです。この人たちに悪いことをしないでください、私の娘たちを好きなようにしてください。私これね何度も考えたんですよね。皆さんどう思います？娘たちはその声聞いてたはずなんですよ。家の中でお父さんが娘たちをなぶり者にしていいって言ってるのを聞いて感動する娘はいませんよね。どんなに正しい人でも義人でも罪を持って人間であることには変わりません。ロトはどうやら自分の身が、自分が殺されることは望まなかったようです。でも娘は好きにしてくださいっていうのは、私どうしてもこれがねあの好き嫌いを言えばロトが好きになれないところなんですね。いや私だってね、自分の命の代わりに子供をって迫られてどうするかっていうのは、その時にならないと分かんない部分はありますよ、人間ですから。でも神様の恵みにすがって生きている私は、私たちはそういう時に神様の恵みを働いて正しい行動をすることができるように、力のない私を助けてくださるのだと確信しています。それと同時に、あらかじめ聖書を通して考えられる状況の中で、私だったらどう行動したいのか、私だったら神様に何を求めていくのかということを考えながら決めていきましょう。私は感謝なことに、共産主義のヨーロッパの国々に聖書を運んでいく運び屋という仕事をさせてもらいました。5年ぐらいしましたので、共産圏の国々で共産主義が人々にどのようなことをするのかをこの目で見てきました。その当時、今ではもう共産圏がヨーロッパではなくなりましたけれども、と言いながらなくなったって言っても全部なくなったわけじゃないし、その当時9つの国が共産主義でした。1つを除いて8カ国全部私は回ってきました。何度も行ったり来たりしました。どこに行っても貧しかった。共産主義は平等に貧しくするのです。そしてごく一部の支配層の者たちは王様、貴族のような生活をしているんです。これが共産主義の実態です。だから共産党という名前を掲げる政党は何を考えているのかなと私は興味津々なんです。いずれにしても
そういう中でいろんな迫害の証を聞かされてきました。何度も考えさせられました。自分だったらどうするだろう。お前が全部白状したらお前を解放してやる。だから教会の人間の名前を言え。そうやって拷問されて名前を全部言ってしまった人たちがいたことを、牢屋に入れられていた経験をしているウォンブラント先生から聞かされました。ウォンブラント先生は名前を一切言いませんでした。しかし彼は言いました。そうやって名前を言った人たちを誰が裁くことができる。その彼らの苦しみを誰もわからないんだ。私にはそんな裁くことはできないと言われたのです。そして中国で非常に有名になったママ・クワングっていう人がいました。この人はご夫婦でノルウェーに来てメッセージをされましたけれども、その時に秘密警察が来て子供たちを縄で縛り、そして親たちに、お前たちが聖書を隠しているだろう、聖書のありかを言え、言わないとこの子供たちを殺すって言ったんだそうです。まあ、それ聞いて思いましたね。私だったらどうするだろう。いや、子供の命は助けてほしい、当然思うだろうと思いました。ウマコンの子供たちは言ったそうです。お父さんお母さん絶対言っちゃダメだ、僕らは死んでもいい、僕らは死んでも天国だって。すごいなと、すごいなと思いました。結果はどうなったか私覚えてないんです、残念ながら。皆さんをこうなんか謎に包まれたまま置き去りにしてしまいますけれども、いずれにしても私がここで問われるのは、自分の覚悟はどうだろうかということです。罪のある、これからどんどんこの世界も罪がもっと明らかに、もっと幅を利かせていくだろうと思います。今すでにそうなんです。でももっとこれから幅を利かせていくだろうと思います。その結果クリスチャンは迫害される可能性が出てきます。そんな中で自分はちゃんとイエス様に忠実に生きていけるだろうか。私は自分を信頼することができません。いや、威張って言ってんじゃないんです。私は自分を信頼することができません。いや、いいですよなんてつい言ってしまいそうなことを感じますが、しかしそれは願わないのです。そうでありたくはないのです。それを考えないでいると、突然そのような場合になった時に、自分はおそらく自分の考えや感情で行動するに違いないんです。あなたもそうではありませんか。だから聖書を通して神様は私たちに語ってくださるのです。神様は私たちに促してくださるのです。その時に私たちが捉えなければいけないのは、本当に価値のあるものは何なのかということです。御使いたちはロトと家族に言いました。さあ急いで逃げなさい、急いで逃げなさい、しかも命がけで逃げなさいって言ったんです。で、身内の者に全部告げなさいと御使いは言って、ずっとこの間御使いたちは滅ぼすのを待っているんです。ここに神様の憐れみを見ることができます。一人でもの人を救うために神様は待ってくださる。ロトは自分の娘たちの婿、まだ結婚して一緒に住んではいなくても言い名付けになったことをこの当時は結婚と位置づけていました。で、その婿になる人たちのところに行って話をしたら、冗談のように思われたと。冗談言ってんだって。まあね、いろんな考えが出てきます。 ロトは婿たちにとってどんな風に見られていたんだろうとか、想像はどんどん進んでいきそうですけれども、そこは割愛しておきます。言わないでおきましょう。そして夜が明けると御使いたちが言った。夜が明けるまで待ったのです。ところがロトはためらったんです。どうしてためらったんでしょう。いいですか、御使いが言うんです。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。どうしてためらったんでしょうね。私にはね、財産のことを考えたとしか思えないんですね。なんだかんだ言ってここに家を持ち、あんなにたくさんの財産があって、それを捨ててっていうのは何とかして持っていけないものかって考えたとしても不思議はないだろうと。ここが悲しいとこなんですよね。私には私たちの心はどこにあるでしょうか。何に価値を置いているでしょうか。私ね、結構飛行機に乗りますよね。このまた来週オーストラリアに行くんですけども、飛行機に乗るたびに毎回同じことをやるんですよ。フライトアテンダントがこれから非常時の説明をしますって、もう暗記できてるぐらいなんですよ。シートベルトをお締めください、外すときはこうやって上げて、で、救命道具をつけてって言うね。逃げるときは何も持ってはいけません、ハイヒールはダメですよ、持ち物は全部置いてくださいって言うときに、やっぱりリュックサックだけは持って帰りたいなと思うんですよ。私ね、パスポートも入ってるしお金も入ってるしって言ってね、何とかして持つではないかと考えちゃうんですよ。まあそういう私だからロトはきっと財産のことを考えたのかなと思っちゃうのかもしれませんけれども、皆さんどうしてためらったかっていうと、それしかないでしょう。私たちは気がつかないうちに自分の大切なものをこれなんだって決めてるんですよね。どうか神様が私たちを助けてくださいますように、本当の価値が見えるようにしてくださいますように、神様の前に何が大事なのかということを悟ることができますように、それが今日のメッセージだと私は受け取っています。財産があればあるほど、いやなければないで、また家を持っていくことはできなくても、あんだけ買い込んだ洋服をどうしようかってね。イメルダ・マルコス夫人は2000足の靴を持っていたそうですが、何足まで持っていけるかとかわかりません。笑い話ではすみません。私たちは気がつかないうちに本当はなくなってしまうものにものすごく大きな価値を覚えてしまいやすい。そしてそれこそが大事なもので守らなければいけないんだと思ってしまいやすい。私は貧しい、非常に貧しい家庭に育ったので、物を大切にするということを教え込まれました。カバン、中学生の時に革のカバンを買ってもらって、すっごく高いんですよね、革カバンっていうのは。でも高校までの6年間それを使い続けました。まだ使えたんです、6年経ってもね。そりゃそうですよ、ノルウェーに持っていこうかと思ったぐらいですからね。しませんでしたけど、それはそれで尊いことだとは思うんですが、裏があるんですね。物を大切にするってことは、物の価値を大きく見すぎてしまうってことなんですよ。それを手放せなくなるんです。神様、私たちを助けてくださいますように。手放せなくなっている自分に気づいたら何をすればいいんでしょう。何をすればいいんでしょう。 手放すしかないんですよ手放すしかないんです。それを私は学ばなければいけなかった。自分にとって大切なものを人に差し上げるっていうことを学ばなければいけなかったんです。いまだにそんな簡単ではないと思うんですけども、でも神様に教えられたと思います。これはあげたくないと思うものをあげようって思いになる、思いにするっていうかね、自分で決めていく。これはすごく大事なものなんだけどあげるからねと言わないで差し出す。いや、これはすごく大事なことなんですよ。私にとってどれほど大事か、本当はあげたくないんだけどっていうのは言っちゃダメなんですよね。ロトはためらいました。それでも神様の憐れみ働きました。そしてとうとう御使いたちはロトや家族の手を引っ張って外に連れ出したと聖書が言っています。どうか神様の恵みと憐れみを試すことがありませんように。私たちがロトから学ぶことができますように。ロトは御使いたちに山に逃げなさいと言われたのに嫌ですって言ったんです。行けませんって。おそらくロトはどれほどの危険が身に迫っているか考えなかったんだろうと思います。ここに一瞬でも止まっていたら死ぬよって言われたら大体の人はオリンピック選手並みに足が速くなると思います。なるようです。自分の生涯で、峰先生は中学生の時に短距離の選手だったんですよね。日本記録に迫るものを持っていたんですよ。迫るものを持っている、日本記録じゃないですよ。で、足が速かったんです。おそらくね、後ろからライオンが迫ってきてるったら峰先生よりも速く走れるようになると思いますよ。いや、人間は切羽詰まった時に自分では考えることもできない力が、神様によって与えられるかもしれませんけれども働く。でもロトはそこまでの切迫感がなかったようなんです。神様が私たちを助けてくださいますように。状況が本当にひどくならない限りわからないということがありませんように。私たちには聖霊の神様が与えられているんです。神様ご自身が私たちのうちに住んでくださるのです。そして必要なことを語ってくださるのです。どうか神様が語ってくださる言葉をちゃんと受け取ることができますように。ああ、どうか私たちがこの世の価値を永遠の価値とすり替えてしまうことがありませんように。これから私たちはどのような時代に向かっていくのかはっきりしたことは言えませんが、決して心配しなくていいよ、だんだん良くなるからと言えないんです。もうだんだん悪くなるということを世界中の人たちが感じている時代になりました。クリスチャンはどうでしょうか。どうか神様が私たち一人一人を助けてくださって、いつもイエス様のお名前を呼び祈り求めながら、その中で本当に永遠に価値のあるもの、なくならないもの、滅びることのないものをしっかりと握りしめながら、それに従って生きることができますように。そしてどうか罪は罪と呼んでも自分も罪を持っている人間であることを忘れることなく、どんな人も神様が愛しておられるのだということを身をもって伝えていくことができますように。罪を裁くのは神様のお仕事です。私たちは罪を裁いてはいけないんです。罪は罪だと言う必要があるんですけれども、罪を持っている人たちを裁かれるのは神様が最終的になさることで、今は恵みの慈愛、神様は一人残らずの人を救おうと願っておられる。それを私たちがしっかり持つことができますように。そしてそのためには自分の持っているものも捧げることができますように。
自分でもできないことを、名前できないことを言ってるんですけどね。でも求めています。そして求めている人たちはたくさんいます。イエス様はある時宮で人が献金するのを見ていました。そして一人のヤマメがレプタ2つ、一日の賃金を賽銭箱、まあ、献金箱に入れるのを見て、あの女性が誰よりも多く捧げたと言われました。どうか私たちが惜しむ心ではなくて、心から明日のことは心配せずに神様に委ね切っていくことができますように、そのようにして神様の御国が広がりますようにお祈りします。天のお父様、誰よりも私があなたの力を必要としています。あなたの力が与えられなければ正しく生きることのできないものがここにおります。しかし呼び求める者に憐れみをもって助けを与えてくださる天のお父様、救いの御手を差し伸ばしてくださる天のお父様、感謝します。どうかあなたによってあがなわれた私たちが、一人でも多くの人が滅びから救われることを願って、そのために何ができるかをあなたに求め実践していくことができますように、どうかお助けください。天のお父様、日本の教会は憐れみ、競争意識からお救いください。あなたの御国のために、あなたの皆の栄光のために、みんなで力を合わせながら、共に祈りながら、教団教派ではなくて、教会の違いではなくて、同じイエス様に向かって、一つ一つの町が、そしてこの国があなたによって救われるために立ち上がることができますように、私たちの心をもう一度照らしてください。私たちの心の深いところで気づかないうちに、あなたとは関係がないものを価値と思っていたら、どうかそれを示してくださり、私たちを解放してください。私があなたを必要としています。天のお父様、憐れみを待ち望み、あなたを待ち望みます。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。アーメン。